こんにちは、経営なんでも相談の富山県よろず支援拠点です。今井宝部です。この番組ではよろず支援拠点に実際に相談されたお客様とその対応に当たったコーディネーターにお越しいただいてお話を聞いております。先週に引き続きまして、川瀬 CJ 株式会社の常務取締役田上圭介さん、高岡信用金庫の山本大二郎さん、そしてコーディネーターの高荷良介さんにお越しいただいています。今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。お願いします。
ただ先週ですね、田上さんがよろず支援拠点に相談に行かれたきっかけ、セントラルキッチン化の事業計画を作成しているときに高岡信用金庫さんからの相談会の誘いを受けてということでした。では、山本さん、どういったお考えでこの相談会に誘われたんでしょうか。
はい、田上さんと事業計画の相談をしている中で、調理機器等の設備投資が必要なことから、外食産業事業成長支援補助金に申請することを提案しました。その中で毎月第3木曜日に開催している信金よろず経営相談会への参加を提案しました。よろず支援拠点と高岡信用金庫は支援拠点として連携しておりまして、より具体的で妥当性のある計画書にするために、客観的なアドバイスを期待して提案しました。
山本さんからお誘いいただいたということなんですね。はい、でその、よろず経営相談会で対応されたのが高木さんだったんですけど、どういったお話されたんでしょうか。
はい、そうですね、私の方からはですね、田上さんのお話を伺った際に、セントラルキッチン化はスタッフの労働環境の改善が目的であるという熱い思いをまず受け止めました。また、川瀬グループの特徴である一等街松坂牛の有効活用、高岡駅前に店舗が集中している立地面での強みを生かした計画だと思いました。はい、私の方からは、経営の要素である人、物、情報、金の観点から取り組みのビフォーアフターを整理し、計画書に分かりやすく表現することを提案しました。
人、物、情報、お金の観点から、ね、計画書に分かりやすく表現するという、これ結構直すだけでもすごく分かりやすくなるという意味では、その、まあ、コーディネーターの方もそうですし、実際に相談される方も非常にこう効率が上がるというところもありますかね。
はい、そうですね、計画書といいますと難しく考えがちなんですけれども、この4つの観点から整理するとですね、シンプルで分かりやすく、実効性の高い計画書ができると思います。
はい、でこの提案をもとに田上さん、どういうふうに進められましたか。
はい、提案をもとに、店舗単位だけではなく、グループ全体の現状把握と取り組みの期待効果が見える化できたと感じております。はい、アドバイスを参考にしまして、事業計画書を練り直しまして、外食産業成長支援補助金にも無事採択されました。
はい、外食産業成長事業支援補助金が採択されたということで、これをもって、さらにお話しされていましたセントラルキッチン化がさらに加速していくということになるわけなんですね。さあ、それではですね、次週はその採択された後、どういった取り組みがなされていったかというところについて詳しくお話を伺ってまいりたいと思います。来週も引き続きよろしくお願いいたします。